こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。日本とは隣り合わせの韓国で、親のない子供たちの母と慕われた人がいました。田内千鶴子さんです。さあ、昨日に続いて2012年10月に田内さんの個人のあったゆかりの地、韓国のモッポで開かれた田内千鶴子生誕100周年記念大会に出席された東京井戸橋教会主任牧師宮野達弘先生に昨日に続いてお話しいただきます。
皆さんご機嫌いかがですか。東京の淀橋教会の牧師の峰野です。今日も田内千鶴子、素晴らしい愛の器、この田内千鶴子の生涯について皆さんにさらに、お話をしたいと思います。一人の子供を育てるんでも母は大変ですけれども、3000人の子供を育てる、もちろん彼女の周りにだんだんと献身的に同じ心で子供たちを養い育てるために献身して働いてくださる良き、そうしたパートナーが与えられて、それらの人たちの助けを得て3000人を養い育てたわけですけども、しかしそれは彼女なくしてそれらの人々もまたそのごとくあることはできなかったのです。みんなユン・ハクチャ、田内千鶴子のその心と生き様に感動し、そこに献身的に身を置いてくれた、そうした良き道路者たちだったんです。それにしましても、このユン・ハクチャさんの生涯、夫を失い子供たちの母となり、本当に一旦はもうお前は無理だよ、日本に帰ってこい、また周りも韓国に留まり続けることは危険なことだ、さあ、あなたたちはいっぺん子供を連れて日本に引き上げろと、こう説得されて、そして故郷、この高知県に戻っていくのですけども、けれども彼女は本当にしばらくそこに留まっておりましたけれども、彼女は子供たちのこと、置いてきたところの子供たちのことが本当に日夜寝ても覚めても思われて、そしてですね、彼女はもういても立てもいられず、また4人の子供を連れてですね、共生園にモッポに戻るんですね。そしてそれ以来20年間、この彼女はですね、そのところでこの最後の召されるその時まで、彼女はモッポで本当に孤児の母として、いや、彼女にとっては彼らは孤児ではなくて今や我が子ですね。そのたくさんの我が子らのためにその生涯を捧げ続けたんです。その生涯は本当にそれこそ汗と涙と、そして血のにじみ出るような、そういう生涯で終わりになったんです。ロークは去ることがなかったんですね。子供たちを養うために絶えずその食べ物を着るものを この本当に、手に入れる、これはあの朝鮮同安、そしてそれが終わって平和が来ましても食糧難、そういう中で普通の人でも大変だったんですから、彼女たちにとっては涙事ではなかったんです。そういうような中で、とうとう彼女は病を得てですね、そして病床の身となり、ついに言えることなく病床でこの召されていくんですね。その彼女の召されゆく時ですね、もうほとんど昏睡状態、そういう時ご子息のユンギさん、それがですね、このお母さんのベッドのところに付き添って、そのお母さんの何としても生きながらいてくださることをですね、神に祈りながら看病しているんですね。また妹さんもそこにいて、そのために一生懸命、お母さん元気出して、死なないでって、こういうふうにですね、この一生懸命お母さんに呼びかけながら過ごしておりますと、お母さんが小さな声で、蚊の鳴くような声で一言、梅干しが食べたいと一言言うんですね。え、お母さん梅干しが食べたいの。今までもう日本人であることを忘れたもののように、韓国人に何としてもなりきって、誰かがこの冗談で挑発して、そしてその時に一瞬、田口千鶴子さんが日本語で答えりゃ知れないと思うんですけども、絶対日本語を語らないで韓国語で答えたというほどの千鶴子さんが、それを聞いてこのご子息のユンギさんが表に飛び出して、そしてですね、町の中に走り行き、乾物屋さん、いろんなですね、この食料を売ってるところへこう行ってですね、梅干しはないですか、梅干しはないですかと探すんですけど、なかなか梅干しなどはないですね。やっとのことをそれを見つけて、病院に引き返してきて、お母さん梅干しがあったよって言って、お母さんにその梅干しをですね、食べさせようとするとですね、その時には早遅し、お母さんは息を引き取り、そして安らかに天に召されてしまっていたんですね。そのようなことを、田口元井さんはですね、ユンギさんは、もう生涯その時の思いが強烈に心の中に刻まれていて、これは後日なんですけども、彼が日本でこの心の家族、故郷の家という老人ホームをそこで開設するんですね。で、その老人ホームが開設されたのは、ある時日本に帰ってきて、そしてこの日々を過ごしている時、そしてまた木浦共生園の里親たちをこの募ったり、そしてまた募金活動をしながら木浦の共生園に仕送りしたりしながら日本と韓国を行き来した時ですね、なんと新聞の中で一人の老人が孤独死し、長い間そのことに人々が気づかないでいた。で、その老人がどこの誰かというと、それが実は在日の韓国のご老人だったということを聞いてですね、彼は大変ショックを受けるんですね。自分の同族である韓国の人が日本に長い間いて、そしてこの戦争の間は本当に朝鮮人朝鮮人と言ってですね、いじめられ、それでも日本に残って この年まで過ごしてきた。その時に身寄りもなく、そこで人知れず死んでいった。そのことを思った時ですね、そうだ、長い間若き日に日本に来て、そして苦労に苦労に死んでいったこの同族である韓国の在日の人たちが、そのようにして死んでいくのは、それはなんというこの大河大ごとか、それは悲しいことだ。そのような人たちが安心して身を寄せることができる日本社会の中で、韓国の在日の方たちを受け入れてくれる、その心置きなくこの過ごせる、そういうホームはどこかにないだろうか。あったにしろ、そこは全部日本尽くし。そうだ、これらが日本から帰ろうとしても、もう長い間日本に生活していましたから、国に帰ってもこの、居心地が良くない、そして日本においても最後はやっぱり、ふるさと韓国を思う、そういう本当にですね、この境遇にある人たちに、そうだ、梅干しが食べたいと母が言ったように、キムチが食べられる老人ホームを日本に作り、オンドルの部屋のあるそういう老人ホームを日本に建てて、それらの身寄りのないご老人たち、子供たちばかりじゃないご老人たちが孤独死しないで済むように迎えてあげようということからですね、このユンギさんご子息はですね、日本に第一号のこの在日韓国の人の人たちがそこに安らかに余生を送ることができる、そういう故郷の家というものを老人ホームを建てたんですね。これもお母さんの梅干しが欲しいということが、そこでオーバーラップして思いの中に浮かんでですね、ああ彼らはキムチが食べたいというに違いないっていうんでですね、そのホームを建てた、こういうエピソードがあります。さあ、そういうふうにしてついにお母さんを天に送りました。前にも申し上げましたけど、本当にですね、このユンギさんたち4人兄弟はですね、男2人女2人、それは分け隔てなく孤児の一人として共生園で育てられたんですね。ユンギさんが小さい頃、自分のお母さんなのに、自分のお母さんだと言って自分がお母さんと一緒に毎晩寝たりすることができないわけですね。それも他の人たちと同じに寄宿舎でもって、孤児の一人としていくので、彼はですね、もう、悔しくて悔しくて、そして、たくさんの悪さをして、そこでですね、彼はですね、お母さんのなんか振り向きを自分に対して、この特別に愛を注いでくれることを彼はこの求めるんですね。そんな彼でしたけれども、お母さんのその愛に生きざまに彼も長じて本当に深い理解を持つことができるようになり、そしてそればかりかお母さんのその愛の偉大さに彼も心を本当に引き寄せられですね、立派にお母さんの後を継ぐんですね。そしてまだ二十数歳の時にお母さんが召されるわけですけども、彼はその後この木法共生園の彼が園長となり、孤児たちを養い育てるのです。その精神を受け継ぎながら、大切なこうした孤児たちの育成のためにですね、彼が尽力したか、それはその後の彼の歩みをもってよく理解することができますけども、そのことをいろいろお話しするいともありませんけれども、彼はですね、お母さんが成したところをさらに発展させましてですね、この孤児たちの中にはハンデキャップを持ったところの孤児もそこに託されてくるようになり、それが一人二人で亡くなりましたから、そういうこの重度の心身障害を持つ人々の子どもたちのためには、 他の子どもたちと同じようにはいかない、それ以上のこのケアが必要ですから、そこで彼はですね、木法障害者療養院という重症心身障害者の養護施設をそこで開設するようになるんですね。やがて彼らのためには、この長寿で世に出ていくとき、彼らは孤児院出身というハンデを持っています。ただ頭が良いだけでも、なかなか門戸は開かにくい。ですから路頭に迷わないように、この自分でもって、この身に一つのしっかりとした職業を身につけてですね、そして自活ができるようにということでですね、この職業訓練校をそこでもって作っていく。それが本当にですね、各地にその枝を張るようになっていくんですね。合わせてその自分たちのところにいる子どもたちだけではなくて、この両親がいる子どもたちの中でもですね、なかなか困難な子どもたちがいる、そういう人たちをこの通称といいましょうか、通いでですね、いろいろケアしてあげることができる、そういうようなセンターをそこで併設させたりですね、この児童館を作ったり福祉館を作ったりしながら、その働きが進んでいき、で今も先に申しましたように、目星が食べられ、オンドルがある、そういうですね、老人ホームをですね、このいくつも建てるように、この彼はなっていくんです。お母さんの意思がただ受け継がれた以上に、それは彼の中で大きく大きくこの熟成してですね、こういうこの福祉の世界において大切な大きな働きを担うそのご子息となって今日に至るわけですけども、まあ、そういう彼がですね、この度お母さんの生前の意思を受け止めて、そしてお母さんの生誕100年にあたりますその日にですね、この木法市長、そして高知県知事、高知市長、まあ、こういうような方々の協賛ご協力を得て、そしてですね、世界、国連の孤児の日、国連世界孤児の日という、そういうこの日をそこに制定して、全世界からですね、この孤児というものがこの満たされることがなくて済む、そういう素晴らしい美しい人類が共生することがない、この極限的に孤児を少なくしていく、孤児を生み出さない世界を作ろうということを本当に提唱するんですね。そのことがですね、とうとうですね、この木法市挙げての行事となり、またこの高知県高知市を挙げての両この都市のですね、このなんて言いましょうか、見事な連携プレーのもとでですね、この度、国連世界孤児の日、制定推進を宣言する大会というものが、まあ、木法市、またそれに先駆けて、前日にその式典が持たれる前日にはソウルでその旗揚げがなされたんですね。まあ、これからそのことが推進されて、やがて孤児の日というものが制定されていくようになるでしょうが、これもお母さんが孤児のいない世界がやってくるように、何としても孤児が生み出されるような、そういう素地が断ち切られて、子どもたちが皆親の手で育てられる、そんな世界がやってくるようにと念願してた、そのことを受けてのこの旅のそういう行事だったんです。まあその行事に参加してですね、感動いたしました。本当に素晴らしい、日本から初めに先週申しましたように500名の人が参加したんです。特に高知県などからはチャーター機でもって百数十人が現地に来て記念の行事をしたわけです。 まあ、このことがその直後の NHK の夜のこの深夜のテレビ番組でその中でですね、この取り上げられていましたね。韓日の問題がこのように冷え込んでいる、あるいはまた悪化し激化している中で、なんと奇跡のようだと、韓国と日本がしかも退去してこのモッポ市に集まって、そこでモッポ市挙げてそこに素晴らしい大会が開かれて、それが催されるようになったと。それはこの一人の田内千鶴子という女性の愛の奇跡だと、愛の奇跡が3000人の孤児を養うことができたという、一人の子供でさえ養うのが大変な時代の中で3000人の孤児を、しかもその中から一人のこの世の中を騒がせるような、そうした問題者が出なかったといわれる、それほどに感化を与えたこの田内千鶴子の中の愛が、それがこのようにして今日も息づいていて、このような日韓関係のこの悪化し冷え込んでいる、こういう対立関係のある中で、そのところは全くこの沼の中で、下から湧き上がるところの泉のように、その部分だけが澄んで清い水が湧き上がっているようにですね、そこに素晴らしい愛によるところの一致があり、愛によるところの共にこのことを世界に向かって発信する、日韓で心を合わせながら世界に発信する、この世界孤児の市制定推進という技がそこに実った。これも田内千鶴子の愛が今も生きているんだと、ああいうふうにですね、このコメントされている、そのことの意義はどんなに大なることだったでしょうか。いかがでしょう。愛は国境を越え、愛は民族人種言語風俗習慣の違いを超えて、こんなに私たちを和解させ一つにし、一つ家族にし、本当に一つ愛の心で人間が素敵な社会を世界を生み出していくことができるんだ、愛の大きさをつくづく思うことですね。
君を愛されるため生まれた、君の生涯を愛で満ちている、君を愛されるため生まれた、君の生涯を愛で満ちている、
君は愛されるために生まれた。ベドウ・リュツコさんの歌でした。親の愛に育まれることのない孤児たち。その孤児たちのために国境を越えて愛を注いだ田内千鶴子さん。韓国孤児の母として、いや世界の孤児の母としての愛が広まるように、目下世界孤児の日制定の嘆願書は国連に提出されています。どうか皆様もお祈りいただきたいと思います。さて、今週は母の日にちなんで、2012年開催されました韓国孤児の母、田内千鶴子生誕100周年記念に出席されました、東京江戸橋教会の宮野達郎先生のレポートを、この時間2回にわたって再放送させていただきました。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。